かぶりつきマーケット情報局。
夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。お願いします。さて今週なんですが、月一恒例大和さんの注目銘柄のコーナーがございますので、どうぞお楽しみに。
ゆっくり解説したいですね。
はい、もうすでにですね、番組ウェブサイトに今日の資料アップしてありますので、まあご覧になった方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、大和さんちゃんとあの趣味を交えた銘柄をピックアップして、
さあなんか最近のアンテナ立ってるさ、はい、自称からさ、あの銘柄探してくるってやっぱ株の醍醐味だよねって思うんだよね。やっぱ詳しいから ね普通の人よりね。
そこにやっぱこの今の、はい、円高の状況とか
いろいろ、
なんかもう山本さんもう本当にこの番組が始まる頃からすごい進化しましたね。本当に
意味が分かんないからね、なんとなく知ったかぶりで乗り切ってきましたから
知ったかぶりでね、もう今となっちゃうもうね、全然あれですからね。僕もあのあれです、4月末で活動10周年になりますから。
おめでとうございます。フリーランスになってってことですか。
そう
独立してってことですね。
評論家っていう、まあフリーランスしてですね、まあ、10年になるんですけどね。
それで10年前に、はい、今日から評論家だって自分で思い始めることがスタートなんです。
会社辞めたってことじゃない。
会社辞めたと、そこからまあ2年3年して、まあ、結構仕事増えてきて、でも食えるようにちゃんとなってから年収で2000ぐらいになってから評論家って名前をつけたんですけど、まあでもね、意外と長くやれたなという感じですかね。はい、
10年、
まあ、いろいろ言うとすごいあれなんですけど、
は
い、
一つ、まあまあ、節目ではありますよね。すよ10年ね、は
い、まあ10年ね、いろんなお仕事させていただきましてありがとうございます。本当、はい、
これからもう10年、はい、ね、10年ぜひ頑張ってください。
はい、いろんな、はい、本当証券会社の岡さんさんのお仕事も本当たくさんいただいて、まあ、ただねあれなんです、僕ね唯一ね、はい、あの証券会社のでかいイベントあるじゃないですか、感謝祭みたいなイベント、はいはいはい、俺ね10年やってめちゃくちゃいろんな仕事してるけど一回も呼ばれたことないんだよね。
感謝祭なんてあるんですか。
逆にあるじゃん。だからまんまる証券感謝祭みたいなでかいホール会でドーンとやったりとかやるやつがあるんだけど、矢部さん司会で行ったことある？
いや、私名は、はい、私もございませんね。なんだろう、感謝祭だ
いた
い
うちとか大橋さんとかやってんだろうって
話なのかしら。なるほどなるほど、
まあ、なんだけどさ、でもね実は岡さんさんに一回、ね、呼ばれてたんだけど、うん、まあ、開催がちょっとなくなっちゃったっていうのがあって、いまだに感謝祭に呼ばれたことないので、ぜひあの呼んでください。そうしないとね、僕ね感謝されない人間になっちゃうんでね。
感謝されない、10年間ね、
そう、感謝されない評論家としてですね、まあ、今後もね活動するのもいいですけどね、一回ぐらい呼んでほしいなと思いますというところで、はい、
大和さんは今年の4月で、芸人30周年。
そうですね、まあでも大したお金もらってないんで、まあ、まだ素人みたいな1年目のつもりで1年目のつもりで頑張ります。
すんなりですよこれ。
私今年40になるんで、みんな節目ですね。
元気印の
元気印、そうですね、
32歳だったよね、ま、だあ始めた時はね、ってこと
そうですね、もう8年目になりますね。
長すぎる、はい、すごい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、ぜひとりあえず10年目指して頑張りましょう、ね、はい、はい、ということでこの番組午後5時からは YouTube 限定で延長配信しますので、動画でもぜひご覧ください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りします。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、来週以降の見通しを坂本さんに聞いていきます。今日も岡三証券提供の資料を見ながら進めていきたいんですが、まずは今週末の終値ですね、確認しておきます。日経平均 35,705円74銭で、終えています。今日は 2% 近い上昇だったんですが、週間で見てみますと975円46銭のプラス、週間で 2.8% 高だったということですね。そしてトピックス、こちらも週間で 2.7% 程度の上昇、 2628.03 で終えています。売買代金は相変わらずそこまで増えないような印象ではあるんですけれども、は
い、
そう
なん
ですよ。
先週ね、山本さんに来ていただいてね、この出来高増えない話ね、いただきましたけどね、はい。
そうですね、うん、今週は、3兆8000億ぐらいが、まあ、基本的には、ちょっと増えたかなぐらいですかね、うん、平均だったということですね。為替現在143円30銭台ということで、まあ、今週はそのまあ日米 の、 そのまあ為替に関して何か話されるんじゃないかということで、ああなかなか、ね、動きづらい1週間であったとは思うんですけれども、はい、振り返ってみていかがでしょうか。
は
い、
そうですね、まあ、まずはまあちょっとそのそこ、この前のそこから、ね、まあ、距離がさらに出てね、まあ、買ってたら一安心と、いうところかなと思いますけどね。はい。まあ、全然なんか気持ちがこもってなくて申し訳ないですけど。まあまあまあまあ、よくある、多分、解説の頭の枕言葉かなと思いますけど、まあ、八木さんのさっきの話からいくと、為替の話ね、はい。こちらについては、まあ、言及することはないですよっていうか、まあ、圧力はかけませんよっていうのが、なんとなく、まあ、この最近のニュアンスでね、向け取ることができた部分があったので、まあ、一方的なね、円高が進むことの警戒感ってあったと思うんですよ。もうずっと最近一方的だからね、まあ、ある意味そのチャート見てみると160円ぐらいから一方的なわけですから、で140円割れまで節目は割れて大丈夫かみたいになったんですけど、一旦ここもね、なんとかなると、なんとかなってたとこういうことと、あとは米国市場の反発がやっぱり皆さんを勇気づけたかなと思うんですけど、まあ、これ決算の中身見て米国安全ですという話ではなくですね、まあ、それは悪くはないんですけど、まあこの米中のですね、その貿易摩擦の部分ですね、これが、まあ、中国の方もなんとかしたいなと思ってるし、うん、まあ、米国もここは取り組むべきだというような話が出てきているので、安心感がね、あったのかなと思います。まあ、それを含めてですね、米国は、まあ、半導体関連と、あとは、ハイテク企業がですね、まあ、上昇したという形ですね。はい。だから、まあ、日本が上がって、米国が上がって、また今日日本も上がってというような、これループですよね。これは非常にね、投資家としてはいいなと思います。で、まあ僕もですね、なんか自分、今回ね、実はね、個人投資家ってこういう投資手法というか、行動をするかなと思って、僕安い時にね、投資に買ったんですよね。あえて買ったんですよ。はい。だからそれをね、なんか今日の夜に米国市場が上がったら売ろうかなみたいな感じでは考えてはいます。はい。なんで、まあ、そう、大体そうなるとね、うまくいかないことが多いんですけどね。はい。まあ、そういう状況でね、はい。まあ、株式市場まあ見てて、まあ、一旦戻ってきてよかったなというふうなみんな思ってるかなと思うし、うん、まあ、あとは復習、振り返りなんですけど、まあ、これはその、トランプさんの政策っていうのは、まあ、想像するのって結構難しいですよね。まあ、してもいいけど当たんないしね、という話だし、90日これが延期されるっていうのを当てた人ってもうほぼいないわけだから、だから、これを当ててもしょうがないんで、やっぱり一番ターニングポイントはもう2番底があるかないかっていうところだったと思うんですよ。うん。で、二番底があるかないかっていうのは、どうこう見るかっていうと、これも復習なんですけど、この、僕も出演の時にお話ししたんですけど、最悪な状態、まあ、安値の時に最悪な状態だったと思うんですね。その先の妄想も入ってですね。まあ、その頃よりは、まあ、今って、まあ、完全に90日延期されてるわけだし、まあ、米中もなんとかしようと思ってるわけだし、っていうのが、見えてきてるわけなんで、まあ、そう考えると、それ以上のことが織り込まれない限り、二番底はないよねっていうふうに、まあ、短期的にはなると思うんで、まあ、そこで買えたか買えなかったかで、結構投資成績って変わってるんじゃないかなっていうのがまとめかなと思いますね。
想像するにもう一段最悪なことって言ったら、うん、ベッセントさんが辞めることぐらいですね。
あ、そうそうそう。あとはそうそう、パウエルさんがクビになるかみたいな話もあったけど、それもないよっていうのもプラス材料でしたね。はい、はい。なので、まあ、辞める人はやっぱり出てくるという、我々8年やらせていただいてますけどという話ですけどね。はい。で、セクターなんですけど、セクターはですね、やっぱりその関税問題でちょっとね、まあ、荒れてた部分とか、あとはその景気が後退するかもしれないので、景気敏感な部分ですね。まあ、非鉄とかもそうですけど、まあ、この辺がですね、ちょっと売り込まれたのが反発と、いうことと、あとその他製品ですね、これやっぱあれスイッチかね、これはね。
ああ、任天堂なんですかね。
今日は一応、任天堂のサイトも、まあ、当落がね、スイッチの当落が発表されましたけど、まあ、八木さんはまあ、外れてブチ切れてましたけどね、っていう、ね、話なんですけど、はい。
昨日の午後に抽選結果発表だったんですよ。はいはい、昼12時ぐらいからずっと待ってたんですけど、うん、結局、夜の放送入るまで出てこなくて、はいで、うん、終わったら落選しましたって言われて、
で今までずっと丸一日イライラしてるということでした。
そうですね。
どれぐらいの確率で当たるもんなんですか。
でも分かんないです。でも260万人でしたっけ、220でしたっけ。
すごいね、200万人以上。
それが当たらないですか。
そう、あ、違う、200万人以上の応募があったんですよ。日本だけで。
それだけある程度の分数のゲームをやってる人ってことだよね。これ確かさ、あのさ、申し込める、うん、申し込めるさ、資格がさ、ある程度の時間ゲームやってる人じゃない。ダメなんだよね、
でもね、それは全然あの、うん、ハードル低いですよね、50時間ぐらいだから。
それでもさ、全然全くやらない人もいないよ。俺も50やってないよ、ドラクエ30ぐらいでやったの、はい、
いやいや、でもね、うん、本当、でもあ、ちょっと身近な方で、何人か、うん、いや、僕は当選しましたっていうふうな連絡もいただきましたので、はいはいはい、なんかすごい、羨ましいなと思って、
いやいや、
そ
う、ラジオ聞けないんですいませんっていう話と一緒じゃないですか、そんなん別に言わんでもって。
でもなんか、あれです、一回、それ、なんだったっけな、武部さんに日頃の行いが悪いからじゃないって言われたのがすごい刺さってて、はい、ちょっと改めてのつもりだったんですけど、
っていうのは、来週僕休みなんですけど聞いといていただけたらなと思いますけどね。
はい、はい、ということで、まあ任天堂今日は 3.6% 高ということになってまして、はい、今日結構しっかりとしてますね、はいはい、そうですね、今週は結構強かったようですね、うん、さてでは個別の銘柄も見ていきましょうか、はい、まず一つ目、上昇率トップに顔を出している田辺コンサルグループ見ていきましょうか、ね、はい、うん、こちら9644ですね、うん、田辺コンサルティンググループ今週は 31% 近い上昇となりました。
はい、この田辺コンサルティンググループはですね、まあ、あの、コンサルティングの会社ですよっていうと、まあ、ああっていうかもしれないですけど、結構日本の本当老舗の、コンサルなんですね。で、中小企業をですね、対象として、まあ、経営コンサルをね、まあ、やっているという会社なんです。で、特徴は、まあ、全国に支店がありまして、まあ、そこで密着してですね、コンサルティングを行うと、いうことです。で、まあ、もちろんこの、中小企業を対象に、僕にしているので、やっぱりその地域のその、まあ、小習慣とか、もやっぱり考慮してですね、まあ、コンサルしなきゃいけない部分はあるし、まあ、身近にこう、あの、寄り添ってコンサルができるようにしてますという形なので、もうかなり早い時点から全国の支店を作ってますと、いうところです。で、あとは、継続率が非常にいいと、いいというか、長いお付き合いをしているところがあると、まあ、普通のこの戦略コンサルでこれお願いしますって言って、この案件終わったら終わりですっていうの、まあ、
結構
外資と
か、
プロジェクトごとにっていうのも最近、コンサルってそのイメージなんですけども、経営コンサルは本当に長い期間ですね。長い期間で、お付き合いする。例えば、もう事業承継とか、まあ最近の話ですけど、なんだろう、その、社長が、まあ、オーナー社長で辞めますとなって、息子がいたら息子どうする、息子の帝王学を手伝いますとか、あとは次の後継者を、まあ、育てますとかいうの手伝ったりとか、あとはまあ、その、最近はまあ、特にその、いろんなその、問題がやっぱ増えてきたり、テック化してきたりするので、その辺のサポートもしてますというところ、仕事自体増えてきて、業績はいいんですけど、まあ、そんな中で、まあ、なんだろうな、この会社確かに上場会社も当然ね、中小と言いながらコンサルしているので、やっぱりその会社の株ってあげたいんですけどっていう相談って絶対あると思うんですよ。だからここはそのそれを壮大な資金を自社でやってんじゃないかなと僕は思ってますという話をしていて、やっぱその中で、まあ利益率の向上っていうのは当然ね、まあ、ありますし、あとはその成長自体を見せるっていうのもあるんですけど、いや、これ絶対なんか優待あるんじゃねえかなとか、優待というか、もう優待とは言わないですけど、株主還元とかさ、まあそういうのを強化して、やっぱ株が上がるっていうパターンっていうのは、ね、意外とあるんじゃないかなと思ったんですよ。で、まあその話をね、まあいろんなところで知ったんですけど、まあこのですね、まあ、4月の頭の暴落も回避してですね、はい、回避でも1回は下がりましたけど、まあ、それより高いところでも今高値にあると、いうことなんですけど、このさ、こんだけ日経金が下がって高値にあるっていうのはさ、結構すごいことだよねっていう、まあそんな話ですね、はい、
4月23日に株主優待の導入に関するお知らせというのを出してるんですね、
う
ん、
持ち株数に応じてクオカードをもらえるという形ですね、うん、
はい、
これがね、100株以上で500円、300株以上で3000円、500株以上で、5000円、1000株以上で1万円のクオカードとなっていますと。
コンサルティングしてくれるわけじゃなくてクオカードなんです、はい、コンサルチケットみたいなやつ。
コンサルチケットだとそう個人投資家は使い道がないですからね。
そっかそっか、
はい、
なるほど、
まあ、という、まあ、話でございますと。ということですね、はい、
9644田辺コンサルティンググループですが、今週799円で終えています。高いところで808円まで買われる場面がありまして、年初来高値を更新しています。そしてもう一銘柄いきましょうか、8595のジャフコですね、うん、こちらは上昇率4位でした。 16% を超える上昇となっています。
はい、こちらはですね、株主還元の決定ですね、自社株買いと配当予想ですね、これを開示したということになっております。で、足元ちょっと株価軟調だったんですけど、自社株はですね、意外はですね、発行のですね 6.41% の50億円上限ということですね。あと増配も、2026年3月期も今期ですね、これで最低額で133円なので、前期比で45円のですね、増配予想と、なっています。で、これはね、DOE をね、元にした配当方針にした、じゃあ DOE が 6% か配当成功は 50% いずれか大きい方ですね。で、今まではこの DOE が 3% と配当成功の 50% いずれか大きい方なので、やっぱ DOE の引き上げということで、まあ最低っていうのはやっぱ DOE って資本に対して払うんです、その変わんないんですね、だから、まあ、実際3から6になったらそれはね、最低増えるでしょうと、いうことなんですね。はい、というですね、株主還元策が評価されたという形になっております。
4月23日に2520円まで買われる場面がありまして、年初来高値更新です。今週の終値2413円でした。お話の続きは延長配信で伺います。ここでお知らせです。
岡三オンライン、株が塩漬けで新しい取引ができない、現物株を取引していてこんな風に感じたことはありませんか？信用取引なら塩漬けにしている株を担保にできますので、効率的に資産を活用することができます。新たに信用取引口座を開設されたお客様へは、取引手数料相当額を最大3ヶ月全額キャッシュバックいたしますので、信用取引口座は岡三オンラインでご開設ください。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号、岡三証券株式会社。
かぶりつきマーケット情報局。
ここからはこちらのコーナーです。大和さん、お願いします。
どん底から這い上がった大和、今月の入魂銘柄。
月に一度のお楽しみ、お笑い芸人キャンプ系 YouTuber アウトドアショップ店員の大和さん。 YouTube 大和チャンネルの更新がしばらく止まっていたと思いきや、キャンプ場経営を目指して奮闘するキャンプ系ドキュメンタリーチャンネルを開設した。
キャンロクチャンネルっていう
キャンロク
かわいいですね、ちゃんと訳してるとかも。
キャン録チャンネル、
キャンプ録音みたいな、あのなんか、あのなんですか、インタビューするなんとか録、外録チャンネルって ああいうのが今流行ってるかなとか、おじさんも YouTube 見始めてる人多いと、
いや年金いくらですかとか面白い
ね。
そうそうそう、そういうパターンとかね、そうそうそう、いろいろあるんですよね。
なるほどなるほど。
それを僕がスマホで撮って、うん、3人でキャンプ場を経営しようっていうことで、今山行きまくってるんですよ。
へえ、
はい、よかったらちょっと見てみてください。
そのチャンネル
編集僕やってます、
ね、あ、そうなんですね。はい、それでは番組では日経平均くらいの家賃から億トレーダーを目指して奮闘していただくということで、早速今回の注目銘柄、ピックアップしていただきます。まず一つ目お願いします。
はい、1438のですね、岐阜造園。
はい、1438の岐阜造園、こちらは、東証スタンダードの銘柄となります。終値確認しておきます。今週末1820円で終えています。 PR17.5 倍、 PBR1.5 倍、配当利回りはおよそ 2%、 1.9% ということですね。 まずは、こちらは増援とありますので基本的には、
はい、
お庭を作る。
そうですね。あとなんかビルの上をこう緑化しないといけないみたいな、うん、そういう
条例があります。
そうですね。その
とこもありますね。
官民の仕事どっちもやってるみたいな会社で、もともと先週言った通り家庭菜園にめっちゃハマってまして、
はい、
それで、やっぱ酒田の種とかいろいろ調べてみたんですが、うんうん、酒田の種って海外輸出比率が 70% ということで、この今のこの円高の状況では、うん、今なんかまあ株価は下がってて、うん、ちょっとすごい買いたい域なんですけど、うん、ちょっとなんかその円高分はちょっと美味しさがないなと思ったので、うん、なんかいろいろ家庭菜園銘柄を調べたところ、この岐阜造園はこの売上とか、うん、利益が結構ガンガン増えてってるんです。ここ5年増収増益が続いててですね、
うん、
それでさらに、やっぱ内需というか、うん、国のその屋上を作ったり庭を作ったりしてるんで、うん、海外から仕入れたものを売るということで、多分その、うん、今の状況にすごいプラスなんじゃないかなと思って選びました、
はい、ね、はい、大阪・関西万博でも植栽工事等してたみたいですね。
なるほど、
はい、はい、
まずはそうね、酒田の種はまあなんかブロッコリーとかね結構、はい、強かったりするんですけどね、
うん、
まあまあそれはよくて、岐阜造園についてなんですけど、これはまずは、まあ、これ造園の会社ですよね。まあ造園業っていうとさ、もうなんか庭師みたいなイメージ、
はいはいはい、
なんですけど、まあそれ以外にもだからその緑化とかもう少しね企業としてやれる部分をやってますと、
はい、
いうのがまあ一つかなと思います。で、そうですね、業績面の、まあ、分析からいくとですね、まあ、成長地味ですが、まあ、利益と売上ともにね伸びていますと、
はい、
いうのは現状です。で、あと、多分ねこれ人使うじゃないですか、機械で全部できないから、はいはいはい、だからある意味値上げをね多分してると思うんですよ。ちょっとずつ人件費突然上がってるから、うん、だからここはね多分プラスだと個人的には思います、
はいはい、
で一応その値上げしたところってどこで上がるんですかっていうと、まあ、ちょっと万博の仕事あったかどうか分かんないけど、四半期のね売上を見てみると、はい、これ12月期がね非常に、まあ、元々これ、若干の季節変調があって収益が高い月なんですけど、
はい、
まあ、そこは伸びてますよねとこういうところで、まあ、値上げ行われてるのかなとは思います、うん、
利益がすごい増えてますね。
そうですね。でこれが利益、利益は実はこれ増えてなくて、前年同期に比べると減益なんですよ。
ああ、はい、
なので、実際値上げが先、まあこまあ、先行してる分あるけど、もっと多分値上げできる、
はい、
と徐々に値上げしていくと思うんで、だから現状の中で、まあ、ある程度 の, この利益が確保できるんであれば、うん、まあ、もう少しは、ね、この値上げ分 の, です、ね、利益の押し上げっていうのはあるかなと思ってます、
はい、うん。万博は大屋根リングの内側の、沿路脇で植栽工事等を手掛けたっていうふうに岐阜新聞に載ったそうです。
岐阜新聞、
ね、はい、はい、っていうふうに会社側のホームページで発表されてるようですけれども、
はい、まあ、まあ地味な会社ではありますが、着実に利益をね、上げていて、配当は 2% ぐらいかな、
うん、
はい、
そうですね、
というとこなんですけど、そうですね、意外と、
ま、なんか出来高が最近めっちゃ上がってるんですけど、
そうだね、
なんか株価にはまだそこまで一回上がって戻ったりとかのこう繰り、これどういうことなのかなっていう、
まあでも実際足元ちょっと本当のこれ足元だから、だから、はい、まあ、若干売買が多かったかなっていうのはちょっとこれは分かんない部分は、
ね、
ありますけどね、
はい、
まあ、これ継続するのは何かあるかなと思うんですけど、
はい、
まあ、とはいえそんなに大きな、ね、出来高ではないのかなと思ったりは、うん、はい、しますけどね、はい、
家庭菜園銘柄って注目理由で書いてますけど、
うん、決して家庭もう途中全然もう業者がやってる
変化です、ね、そう、ただ、あともう少し言ってこれさ、その経営だから、
はい、
多分これって1万株ぐらいなんじゃねえか、多分、
え、
何
が、ああ、この出来高、
もともと出来高少ない、少ない銘柄、だいたいアベレージが1000から1500ぐらいなのかな、はい、その間がたまたま1万株できたっていうことなので、まあ、まあ、それで多いっちゃ多いんですけどね、
はい、
はい、だからまあなんか盛り上がってきたからうんぬんじゃないかなと思うんですけど、はい、はい、
1438岐阜造園ですが今週1820円で終えています。 大和さん、保有目安と欲しいかがでしょうか。
なんかこの円高に傾いた時の影響ってやっぱ、うん、そんなすぐには出ないなっていうのが実感というか、前もなんかここ感じたんですけど、
あんまり内需だから影響はない会社の一つだとは思いますけど、
はいはい、なので半年後以降になんか形になってちょっと成績、うん、業績良くなったらみたいな、
はい、みたいな、なるほどね、はい、うん、なるほど。
半年間で星はいくつですか。
まあそんなに下も硬そうな気がするんで 3.8 ぐらい、
ね、3.8 はい、はい、今月の入魂銘柄ヒット銘柄目は1438の岐阜造園でした。保有目安半年、星は 3.8 だということです。ではもう一銘柄お願いします。
はい、4248の竹本陽気です。
4248竹本陽気、こちら東証スタンダードの銘柄です。今週末の終値823円、 PR は 13.7 倍、 PBR 0.85 倍、配当利回り 4.3% ということですね。注目理由はどういったところになりますか。
まあ、これももう円高で探したんですけど、うん、やっぱ日本での販売が多くて、原料高とかでそもそも苦しんでたらしいんですよね、うん、で2023年に原料が高くなって結構売り上げが落ちたんですけど、去年ちょっと回復の兆しが、多分コストカットとかうまくいったのかなっていうことで回復したところにさらに円高になって、うん、この形が出てく、なんかいい結果が出てくるんじゃないかな。さらに配当も 4.4% なんで、なんかNISAとかで持ちながら、ちょっともしかしたらその円高の影響出た分上がった時に売ったりもいいのかなとか思って選びました。
なるほど。まあね、この銘柄を選ぶのは、いや、値動きであれば、まあ、二つあるかな。一つは結構ね、その、配当も高いし、下値が硬いよね、うん、っていう、この前のその、まあ、下落。4月の頭の下落。はい、でも、まあ、840円ぐらいから750円ぐらいまでしか下がってないからね。だから意外とすぐ戻ってる人となると、意外とこれって、まあ、下には硬そうだなっていうのはなんとなくイメージできるかなとは。
うん、はい。で、配当をもらうみたいな。
そうですね。そういう考えがあれば、まあいいのかなと思うし、円高もこれ結局さ、この容器って、はい、どっちかというと、まあ、プラスチックなのでやっぱり石油の価格が安い方が本当はいいのかな、はい、原油が安い方がいいのかなとかいうのもね、ありますからね。その辺も考えると、まあ、経営については前向きかなとは思いますね。まあ、ただ化粧品とかの、ね、容器とかも作ってるんで、これ、まあ、実は化粧品売れなければっていう話だったりしますし、うん、だからまあ別に悪くはないと思うんですけど、2倍3倍になる銘柄ではないのかなと。
そうです
ね、よっぽど TOB とかない限りね。であとはその個人的に気になってるのは、売上が頭打ちになってるのはやっぱ気になるなと思いますね、うん、売上利益両方伸びてこその株価上昇だと僕は基本的には思いますけどね、うん、まあ、縮小均衡してるような業界、アパレルとか別ですけど、はい、
ちょっとそのあたりもまた後ほどお話、うん、はい、はい、じっくりと伺ってまいります、はい、ということでラジオタイムあっという間にエンディングが近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。この後ですね、延長配信の方で先ほどお話ししておりました4248の竹本陽気に関してもう少し深掘りしていって、大和さんの保有目安とそして星等も伺ってまいります。あとは、前回、はい、3月末ですね、はい、に、紹介してもらった銘柄の振り返りをちょっとさせて、あ、違う、なんか違うわ、2月に紹介して、はい、3月末までの保有目安だった銘柄の振り返り等もしていければと思います、はい、坂本さんのピックアップ銘柄もございますので、はい、どうぞ延長配信もお付き合いください。さて来週なんですけれども、はい、岡三証券、そうですね、坂本さんお休みなんですけど、はい、岡三証券オンラインプロダクト事業部シニアストラテジストの武部力也さんをスタジオにお迎えする予定となっております。肩書きが変わったそうで、
違うわっていうことに2人突っ込んでますけど
ね。はい、ということでごめんなさい、はい、という、あ、違うって私が言ったのか、あ、そうかそうか、すいません、自己、
アナウンサーさんの単語じゃなかった、
失礼しました、乗り突っ込みちゃった、ごめんなさい、はい、ということでここまでの相手坂本慎太郎さん、そして大和勝孝さんでした。ありがとうございました。ラジオお聞きの方とはここでお別れです。